Up, London.
He calls me selfish.
So can they sue me?
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと、
鉄尾一郎と、
BJ でーす。
よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
8月に入り、日本の夏も竹縄となってきまして、いろいろイベントごとがあったり、花火があったり、なんやかんやと、あって、BJ は今、どちらにいるんでしたっけ？
函館です。
函館ですね。まあ、今年に、うん、2回目の北海道ですね。
2回目の北海道です。灼熱です。
やっぱ暑いんだ。
もうそんな全然変わんねえ。
ああ、まあ札幌も暑いって聞いてたから、そうかなと思ったけど、やっぱそうなんだ。
うん、めちゃめちゃ暑いです。
ああ、まあ日本中暑いんですね、やっぱね。でしょうね。うん、
まあ夜はちょっと、まあちょっとだけね。
うん。
まあ、マシかな程度やね。
そうか、うん。まあね、先週の我々の島のバイカーズも灼熱の中でやってきましたし。
うんうん。
そうでした、うん。
はい。まあ、日本中もでなんだ今日最高、福島かどっかで、ついに最高気温40度超えたのか
なるほど。
と思えばなんかあちこちで花火やってて、なんだ、板橋花火大会、まあ東京も周辺あちこちでやって花火いろいろやってたみたいなんですけど。
うん。
うん。板橋の花火大会はなんか、花火の火が、周りの草に燃え移ってなんか、火事になってなんか中止になったとか。
すげえな。
と思えばなんか東海道線がなんかなんだ、電柱にぶつかったとかよくわかんない理由でなんか、全員閉じ込められてるとかなんか大変なことになってるらしくてですね。
こう。
なんかちょっと、いろいろ大変ですよ、みたいな。
めちゃめちゃ大変だわな。
なんか本当にいろんなことが起こってる。まあもちろん無事に、ね、花見なり、そのイベントが、本当に行われてる地域の方が多いと思うんですけど、
うんうんうん、
ざっくりニュースとかネットを見るとなんかそんなことに各地で大変なことになってる部分もあるみたいですね。
うん。
なんでまあね、僕も前回の島のバイカーズの帰りは、能登の方まで回って、能登空港から羽田に帰ってくる便が、羽田が、雷雲に覆われて、飛行2時間ぐらい、運行中止になったおかげで、飛行機2時間半遅れるみたいなことになったので。
うん。
まあ、とにかくね、この時期天候で、とかね、いろんなことで、まあ、予想外のことが起きるんでね、皆さん、出かけの時も、まあ、気をつけて、いただければと思いますけどね。
うん。
はい。まあそんな感じで8月に入ったと思いきやですね。
はい。
もうなんかiPhone15 の発表がいつなのかみたいな話がもう出てきてて、もうかよとか思ったんですけど。
うん。
うん。今んとこ最有力紙は9月13日じゃないかと。
うん。
いうことで、もう1ヶ月ちょっとですね。
ですね。
うん。もう1年早いですね。うん。一応まあなんだ、各携帯キャリアのところに重要なスマホの発表日だから、なるべく休み取らないようにみたいな通達が行ったとか、なんか、うん、そんな話から、で、あとはまあ毎年の傾向も含めると、うん、どうもこの9月13日が怪しいよという、
うん
うん、感じなんで、まあ本当に9月13日なら、まあ今月末ぐらいには多分、あれかな、招待状とか、各マスコミに送られてきたりするのかな、
うん、
うん。と思うんで、今月末ぐらいにははっきりしてくると思うんですけどね。
うん。
はい。で、まあ当然ね、iPhone15 は出るとは思うんですけど、
うん。
うん。で、それに合わせてかなんか、急に出てきたのが、iPad mini 7がその時発表されるんじゃないかみたいな噂が出てきてまして。
ほう。
うん。まあ今の6が出たのって、で、いつだ？去年？その前？去年の春ぐらい？あんまり覚えてないんですけど。
うん。
うん、まあね、その時に、ほぼ iPad Air と同じで USB-C になったのか。
うん。
うん。なんで、まあ、それが早ければ、まあ、来月発表ってことは多分この iPhone の発表の時に一緒にされるんじゃないかってことなんじゃないかと思うんですよね。
うん。
うん。まあ、ただ、ここでの変更は、まあ、チップが、新しくなるぐらいで、確かに、仕様としては変わんないんじゃないかっていう予想がもっぱらないようなんですけど。
うん。
うん。で、まあ、デザインもまあ、そんなに変わっ、ね、変わったばっかなんで、まあ、そんなに変わらないだろうってことで、まあ、なんとね、CPU が、一個新しくなるとか、まあ、その辺じゃないかっていうのと、あ、でもあれか、一個なんかカメラ機能が改良されるかもって予想が出てますね。
なん
か、iPad で初めてとなるフォトニックエンジンが搭載されるとか、プロレスビデオとステレオ録音への対応っていうのは予想でやってるのか。
うん、
ひょっとしたらまあそういうところが乗ってくるかもねっていうのはあるようなんですが。
なるほど。うん、
今ちょっと調べました。iPad mini 最新世代は第6世代で、2021年発表と、うん、発売だそうです。
あ、2年前か。そんな経ってるんだ。うん、ああ、じゃあそろそろ変わってもいいですよね。そうか、そうか。じゃあ、まあちょっと信憑性高いっていうことじゃ、iPad mini を考えられてる方はちょっと待った方がいいよっていう。
うん。
うん、ことですかね。うん。まあね、あとは iPhone とかも、まあね、まあこれに合わせて発表待って買うのか。まあ最近はね、1個前のモデルとかも併売されて安くなったりするんで、逆に。うんうん、14あたりを狙うとかいう人もいるでしょうし、
うん。うん。
まあ、あと、キャリアもね、もしキャリアから買うんであれば、キャリアもまあ、ね、旧モデルを安売りとかになってくるっていうところもあるでしょうし、
うん、うん。
まあ、その辺もね、皆さんの状況に合わせて、ね、作戦を練ってもらえればと思うんですけども。
うん。
はい。はい、
で、まあ、そんなアップルですね、まあ、ちょっと前にはあれかな、四半期の、発表とかもあって、iPhone は予想より売れてなかったのか、
うん、
でも利益は上がったとか、なんかそんななのかな。まあそんな感じで、株価はちょっと下がってるみたいな感じなんですけど。
うん
うん、まあ、それとは別で、なんかティム・クックが、AI の開発について、なんか喋ったよっていうことが記事にありまして、
うん、
もう生成系の AI、だからまあチャット GPT みたいな文章であったり、画像生成であったりみたいな生成系の AI を開発中っていうことをなんか、クック自身が、明かしたということだそうで、
うん、
うん。研究開発費は四半期で1兆円ぐらいと、
うん、
うん。いうところまで出てますね。うん。うん、なんか、まあこれで初めて知ったんですけど、どうもこの Apple がやってる生成系 AI は、どうもまあ、巷では Apple GPT って呼ばれてるらしいんですけど。
うん。
うん。まあ、来年に発表されるかっていうのと、来年にはまだ発表され、できないっていう意見もあるんで、まあ、いろんなのが出てるんで、まあ、実際ね、これが世の中に出てくるのがいつになるのかわかんないんですけども。
うん、うん。
うん。まあ、とりあえずはまあ、やってますと。
うん。
うん。いうことなんで、まあね、シリとかその辺をね、やり始めながら、AI とか言いながら、もう気がついたらね、何周回遅れとかにもなってたんで、まあ当然ね、
うん、
ここはあんまり聞かせなきゃいけないと思いますし、
うん、
まあ逆にこの辺で AI がちょっとまあね、なんだ、世代交代というか、まあ一から作り直して違うものになってくれば、まあ本当にこういう音声系の端末とか、もうちょっとちゃんと使えるようになるのかなみたいな気もしなくもないんですけれど。
うん、
うん。うん。まあね、それが実際出てくるのは、ちょっとまあ来年なのか再来年なのかってのはわからないんですが、まあとりあえず、
うん、
やってるよということで、指を組まれては見てませんよという、
うん、
うん。ことなんだそうですね。
うん。
うん。まあ、ちょっとなんだ、日本国内では一時の AI 騒ぎから、まあ、落ち着いた感はあるのかな？
そうね。うん。
まあね、以前ほどはネット上でも記事を見なくなったし。
うん。
で、逆に言うとなんだろう、テレビ CM とかではなんかよくわかんない会社が独自 AI とかわけのわかんないことを言い出し、ちょっと前にあったパーソナルクラウドみたいによくわかんない言葉と同じようなものがなんか広告というかCM 上にこう何、よく耳にするような状態になってるんで、あ、なんか AI 早々と来るとこまで来たかなみたいな感じもあったんですけど、
うん、
クラウドって言葉が世の中に出だしてからパートナークラウドまでに行くところまで、あの頃は割と3年ぐらいあった気がするけど、今回めっちゃ早いなと思ってね。
うん、うん、
こういうところでもコンテンツの消費の速さが影響してるのかなと思ったんですけど。
うん、
うん、なんで皆さんなんだろう、ちゃんとした AI はちゃんとしてるし、 まあ、研究者だったり、会社だったり、いろんなところがやってるわけなんですけど、よくわかんない適当な会社が言ってる、パーソナル AI とか、そういう独自 AI とか、ああいうの信じちゃダメですかね、
うんうん。
AI と言ってきゃわかんないだろうぐらい適当な感じで多分言ってると思うんで、あんなのは。
うん、
最近本当によく耳にするんでね、ついにそこまで来たかと思うんで、気になってるところなんですけどね。
うん。
はい。で、あとまあね、アップルといえば、まあね、AR ゴーグルのアップルビジョンプロ。
うん。
うん、これは前話したのかな？日本、アメリカの次の候補地が、販売候補地が日本になってるよっていう、
うん。
のが記事で出てて、で、まあ、あったら頭のサイズとか、あとは視度補正のレンズとかもあるんで、結構なんだろう。その辺で販売方法が簡単じゃないのか。Apple Watch じゃない。Apple Watch でも今ね、腕の細さはどうなのかとか、ベルトはどうするのかとか、選択肢が多くて、やっと最近ね、それが整理できたんですけど、
うん、
これに頭のサイズとか、あと視度補正レンズとかが加わってくるので、
うん、
なかなかその、買う方も、特に僕みたいにメガネつけてるもんだと、視度補正レンズのオプションで買いたいみたいなことにはなってくるし、
うんうん、
あと僕も基本的に頭大きい方なんで、普通の市販の帽子ってあんま入んないんですよね。
あ、僕も。
うん。なんで、そういうのも含めて、体のサイズとか条件とかが、いろいろ条件によって、関わってくるもんですから、まあなかなかね、そういうところで、パッとこう、店に行ってパッと買える感じにはならないかもしれないというところはあるようなんですけども。
うん。
まあ、とりあえずはね、来年初頭にアメリカで販売されるんで、まあ、徐々にその辺もまあね、こなれた段階で日本に出てくるのかもしれないんですけども。
うん。
うん。まあ、まあ、噂ではもう日本向けのローカライズはアップル社内でもう始まっているというのはあって、
うん。
まあ、まあ、日本と含めて、まあ、ヨーロッパ、イギリス、カナダとかが候補になってるよっていう。ところですよね。
うん、
で、まあ、それと合わせて、まあね、アプリの方も出てこないとしょうがないので、まあ、ね、WWDC でももちろんのお披露目とかはあったんですけど、それとは別にデベロッパー向けの、イベントというか、イベントでいいのかな、これは、ビジョンプロデベロッパーラボっていうのを開催するという、そうで、
うん、
これは、いつ頃なんだ7月31日からだから、もう始まってんのか ?8 月24日まで。
うん。
ですね。うん。で、まあ、デベロッパーしか入れないし、その中でもなんか審査があるんで、
うんうん、
まあ、もうすでにアプリをね、実際出してるとか、なんかしら、うん、ある程度一定の基準が、設けられてると思うんで、まあ、デベロッパー登録してたら誰でも参加できると思うではないようなんですけども、
うん、
まあ、そこでアップルに申し込んで、認められたら、参加できると。
うん。
あ、一応、あれですね、クパチーノと、ロンドンと、ミュンヘンと、上海と、シンガポールと、東京になってるんで、日本でもやってるんですね、これはね。
うん。
なんで、まあね、そうするとまあ、ね、日本のデベロッパーの方とかはもう今、実際、実機を手にして、いろいろアプリを試したりとかしてるのかもしれないんですけど。
うん。
うん。一応なんだ。まあ、申し込みの参加条件としては、18歳以上の開発者で、で、ウェブサイト、まあ、アップルデベロッパーのウェブサイトで申し込みができるよと。
うん、
ビジョン OS のシミュレーターが、まあ、デベロッパー向けにも出てるっぽいんですけど、そのビジョン OS のシミュレーター上で、実際に動いてるアプリのスクリーンショットを提出するのが条件だよと。
うん。
いうことなんで、まあ、本当に、ね、ガチで、開発にしている、開発に携わっている人たちだけが多分、まあ、参加できるみたいな感じのようですね。
うん。
うん。なんで、まあまあね、この辺も含めて、まあね、まあアプリもね、同時に、かなり使えるものが一緒になって、来年頭にアメリカで、ビジョンプロがね、出てくるんじゃないかっていうね、ちゃんと流れはできているようですね。
うん。
うん。 まあね、そんな感じでね、まあこの辺のウェアラブルのものとか iPhone とかこの辺はまあなんだかんだ言っても、ね、Apple強いですし、ね、話題には上がってるんですけど。
はい。
かたや、海外の話なんですけれども、
うん。
まあ急にニュースが出てきて、これは僕もびっくりしたんですけど、インドが、
うん。
急にパソコン輸入を制限しますということを急に発表した昨日ぐらいに。なんか、全然前触れもなくっていう感じだったらしいんですけどね。まあ、うん、なんだ、一応、まあインド側からすれば輸入依存があまりにもでかいので、まあそれを抑えるための何かしら措置を出すんじゃないかみたいな感じはあったらしいんですけど、
うん。
それがいきなりなんだ、でもライセンスを取らないと、販売できませんっていうのを急に8月4日に発表したと思う。
へぇー。
いうことで、まあ、もちろんアップだけじゃなくて、サムスンとかヒューレットとか、もう、パソコン業界大笑わ、っていうか、大笑ってで、大変なことになってみたいですね、
うん、
こっちも。なんで、まあ、ね、この辺でアップルはじめとした大手メーカーがライセンスを得るまでどれぐらい時間をかかるかも全くよくわかんないし、
うん、
もうすでに、この出荷停止のせいで、数十億ドル相当の海外製のパソコンの取引がなんか、まあ、止まってんのかな、事実上。多分、もうインド国内に在庫があっても売れないとか、多分そんな感じなんでしょうね、きっとも。なんで、まあ、ちょっとこれもどうなるのか。もうインドはもう数年でね、中国を人口で抜くみたいに言われてるんで、うん、もう次の重大なマーケットにならざるを得ないんですけれど。で、なおかつ、一応インド国内側から見ても、なんかヒンズー教の祭りがあるのか、もうすぐ。で、なんかディワリとか言うらしいんですけど、で、それに合わせてもうすぐなんか商戦がある時期らしいんですね。あとあれか、インドもあれか、ヨーロッパと同じだから9月が新学期なのか。
へ
ぇ、そのタイミングなのに、この時点で急に海外のパソコン売れませんって言われたら、国民も困るよねっていう話なんですけど。
ああ、なるほどね。
なんでちょっとこれはどうなるのかわからないんですが、ちょっとインド、このニュースもちょっと、まあ我々直接関係ないといえば関係ないんですけど、まあ最終的には周り今まで多分世界中に何かした影響も出そうな気がするので、ちょっとこの辺もね、気をつけておきたいなという感じですね。なんで、まあね、もうだいぶロシアとウクライナの戦争も当たり前になってきてて、それほども目立ったニュースの扱いもされなくなってはきましたけど、
はい、
何かしら世界中には何かしら火種がなんかあって急に出てきますね、こういうのがね。経済面でも何でもね。なんで、まあちょっとね、これも含めてどうなるのかっていうのがあるんですけど。まああと、なんだ、海外絡みで言うと前回言ってたのかな、航空会社、まあ、あれはあれか、どっちかっていうと、スターリンクの話をしてたのか。まあ、航空会社のニュースを追ってると、割と IT 絡みの話とか、そういう話も出てはくるんですけど。で、今回、初めて知ったんですけど、どうもアメリカの航空会社の中で、Apple Music が聴けるとか、Apple TV Plus が見れますとかいうのをやってるところがあるらしくて。アメリカン航空はもう2020年の時点で Apple TV プラスが、機内の、液晶で見れるようになってたらしいんですよね。で、プラス、Apple Music もアメリカン航空は、まあ、乗客が契約しなくても聴けるようになってるのか。なんで、機内で提供してるから、機内 Wi-Fi を使って、ネットにつながなくて、機内の多分サーバーから配信してる Apple Music を聴けるってことなのかな、多分これは。この記事見るとそんなことらしいんですけどね。
あ、ごめんなさい。なんとなく今、腑に落ちました。それは契約してなくても見えるやろうって思ってたんですっていうのが、飛行機の中についているモニターから出るんだから、それは見える、 飛行機会社が契約したら見れるんやろうと思ってたんですけど、ところ、うん、そんなに珍しい話題なのかなと思ったら、契約してない僕が乗ったとして、僕の iPhone で iPad で見えるってことなのね。
あ、そうなのか、これは。
違うの？それだからすごいって言ってるんじゃないの？
いや、
機内にあるデバイスならそらそうなんじゃないって思ったのはおかしいの？
まあ、でもあんまり飛行機の機内のあの液晶の中でネットフリックスが見れますとか見た記憶ないんですけど。
そうなんだ。はあはあはあ。
だからその、
そうした。はい。
うん。あくまでそのなんだ、その、なんかどっか多分航空会社が契約してるなんかそういう映像配信系のシステムを、はい、扱ってる会社があって、多分その会社が機内にサーバーを組み込んで、はい、そこから独自のシステムで映画とか見れるにしたりとか、独自コンテンツ流したりとかしてる形なので、はい、いわゆるその、うん、一般個人が契約できるサービスを航空会社の機内の、モニターとかで直接聞けますよってのは僕はあんま見たことないんですよね。
あ、そうなんですね。じゃあそれだけでもすごいことだったんだ。うん、ごめんなさい、ごめんなさい。
うん。まあ、ひょっとしたら僕は、まあ、そもそも僕もね、海外、コロナがあったりずっと行ってないんで、ここ3、4年の間に状況結構変わってるかもしれないんですけど。
うん。
うん。まあでもまあ、あんまり聞いたことがなかったんで、あ、アメリカン航空そんなことやってるんだねっていうのを、まあ、これで初めて知ったのと、プラス、まあ、エアカナダでも Apple TV プラスが見れるようになりますよっていう。
うん。
うん。っていうのが、8月1日だからもう、始まってんのか、うん。うん。いうことなんで、割とアメリカの航空会社は、このアップルのサブスクサービスを機内で提供するっていうのを一つの売りにしてるっていう。
うん。
うん。ことのようですね。
うん。
うん。なんで、まあ、うん。こういうのはありなのかとか思ったんですけど。
うんうんうん。
うん。まあ、そうですね。まあ今んところ日本は特にそういうのはないから、まあ細い回線だけどインターネットにつながるっていうのと、あとはまあ、その、航空会社を独自に用意してる、まあ映画コンテンツが見れます。まあ、うん、映画とかは定期的に入れ替わったりとか、割と下手したら配信よりも、あ、まあ日本じゃないんですけど、なんだ、コロナ前で、海外の航空路線とか乗ってたりすると、うんとなんだ、もうつい最近まで映画にやってて、まだネット配信出てないやつとか、でも映画で見れたりとか、
うん。
うん、いう時期もあったんで、まあ割とまたそのネットフリックスとかアマゾンプライムとか、あの辺の提供するのとはまた別枠の契約というのかな、
うん、うん。
扱いにはなってるっぽいんですけどね。
うん。
うん。まあなんでね、その辺で、まあ、アメリカだと日本とまたアジアの他の国とかいろんなところで、まあね、こういうサービスの傾向は違うとは思うんですけど、まあ、アメリカはとりあえずこんな流れでアプリ寄りなところも一部あるっていうね。
うん、まあ、あれだよね。配信サービス、だからネットフリックスとかさ、まあ、プライムビデオとか、うん、それも含めてウィンウィンになるもんね。いい宣伝になんじゃんよって思うもんね。
まあそうですよね。だって、うん、ね、お試し期間ないものがお試しできるわけですもんね、実質。
そうそう。
うんうん。
もうそれは正解だと思うよ。
ですよね。
うん。
うん。
ちなみに言うとさ、
うん。
国内線でね、
うん。
スターフライヤーは国内線なのに立派なやつがついてんだよ。
ああ、モニターがってことですか？
モニターが。
うん、うん。
で、ちゃんとコンテンツもなんかいろんな種類ある。
うんうんうん。
で、久々にスターリンク、だからもう、5年ぶりぐらいになるのかな、乗ったら、全部のコンテンツがジャパネット高田でした。
スターフライヤー？
スターフライヤー。
ジャパネット高田になってた？
ジャパネット高田の、例の、俺が好きな BS があるって言ったじゃん。
はいはいはいはい。
ほとんどそのコンテンツでしたね。
そんなことになってんだ。
うん。だからここもウィンウィンになってるのよ。
それは航空会社とジャパネット高田はウィンウィンですけど、乗客はルーズになってると思うんですけどね。
うん、
いや、だって今調べたらスターフライヤー、ジャパネット高田、資本業務提携のお知らせだもん。
ああ、やっぱそこなんだ。
そんなことになってんだ。
いや、ね、
ジャパネット。それは絶対逃さないよね。
うん。
はあ。え、じゃあ普通の映画とかそういうドラマとかないんですか？
ジャパネット高田がオリジナルでやっ ってるバラエティ番組がいくつか。
あるの？
もうあるよ。あの、いくつかと、あの、うん、旅番組とかその辺があるのよ。
へぇ。
それが中心だったね。映画とかはもともとあったけど、うん、国内線なんで一本丸々見る前にどっか着くわけ。
あ、まあそうですよね。
うん。だからあんま意味があるようでなかったの、それは。ただ昔はね、お笑いライブのチャンネルつかあれが一個毎月違ってたのがあったりしてたんだけど。それがあのジャパネット高田の進出によりなくなったから、ちょっと残念だねっていう感じかな。
そこをやったんだ。
そうそうそう、俺はすげえ楽しみだったのにっていうのがちょっと残念ではありますけど、うわ、全部ジャパネット高田じゃんって思った。すげえなと思って。
そんなことなってんだ、スターフライヤー。
スターフライヤー。
へ
ぇ 今スターフライヤー見ましたが、主要株主。うん、一番が ANA ホールディングス 14.685%。
うん。まあ、アナの共同運行便をね、うん、あの、飛ばしますから。
うん。2位がジャパネットホールディングス 14.266%。
すげえな。ジャパネットさん、やっぱすげえな。飛行機もやりつつ、あの、豪華客船もやりつつ、すげえな、やっぱ。
すっごいですね。
うん。やっぱ舐めちゃいけねえよな。
もう旅行先の着替えなんか持たないで乗って、中で、
うん。
注文して降りたら空港で受け取れるぐらいはやりそうですよね。
それ売りりゃいいの、うん、
それやってほしいな、マジで。それ助かるな。ほーん。そうなんだ。
そう。だから、国内線ではあんまりないよね。あの、モニターがついてるものがそもそも。
そうだったね。
いや、うん。いや、あと、まあ、要は、路線、なんだろう。ちっちゃいやつは、ちっちゃいやつ、うん。っていうか、機材、あの、なんだ、例えば、静岡から飛んでくるようなやつだと、アナでも737みたいな、あの、100人ちょっとぐらいしか乗れないとかやつなんで、なんだ、あの、何離陸の時に説明するあの安全案内とかなんかこう、緊急時はこう脱出してくださいみたいな、あれ用のモニターはあるんだけど、あの、座席のところにはモニターはないんですよね。
ないよね、うん。
で、それがそのもっと大きいやつ、あの、通路が2本ぐらいあるような、あの、767とか、まあ、787とかになってくると、あの、ちゃんとモニターついてたりとか、っていうのが。
するのか。
うん、だから。
じゃあ、そうやって考えるとあれだよね。スターフライヤーってもともと機体ちっちゃいけどあるって。
そうそうそう。
すごいよね。
うん。
だからあれなのよ、うん、その、こう、函館来るのにさ。
うん。
北九州空港から羽田で乗り換えて、
うん。
来たわけ。
うん。うん、
で、羽田から函館は、その、でかい飛行機。
うん。
だけど、
うん。
あの、モニターがないわけよ。
ああ、そうなんだ。アナだったんですね、うん、それは。
そうそう、アナなの。なんかちょっとがっかりと思いながら、すごいあの、北九州羽田はあんのに、
う
ん、とか、
ね。ああ、そうか。
うん。
ごめん、僕もちょっとさっきの言い訳させて、あの、この10年ぐらいで乗ってる時が、あの、スターフライヤーが、まだ福岡引っ越す前とかだったから、北九州もので、スターフライヤーに乗ることの方が多かったので、ちっちゃいけど、うん、あの、ある、何タブレット、液晶画面があるもんだと思ってたので、さっきの発言になったのね。スターフライヤーはありますよね。
うん。
いやね。
まあ、スターフライヤーだけだね。
うん。
俺が乗った飛行機では。
そういうことか。なるほど。
うん。プリラジさん絡みで2009年ぐらいから乗り出した時の最初がスターフライヤーだったんですよ、何回かが。
うん。
で、iPad とかがまだ、出るか出ないかぐらいの時だったから、あれで、うん、そして2010年ぐらいになって、それ過ぎたら、これから iPad とかみんなが持ってるからそれに移せばいいようになるかもね、ぐらい思ったけど、あの、スターフライヤーさんにちゃんと一席ずつタブレット型ぐらいの液晶モニターがあるっていうのがすごく頭の中にあったんで、さっきの Apple TV の映画が見えるようになるんじゃないのぐらいにちょっと舐めた言い方をしてしまってごめんなさいでしたが、そういう意味だったんです。
なるほど。まああれですね、その、うん、スターフライヤーは大体ほぼエアバスの A320 で150人乗りで、まあ多分、
うん、
それは、スターフライヤーなりの、サービスなんでしょうね。多分、全機につけるっていうのは。
そうだろうね。そう。うん、多分、なんか、スターフライヤーはもともと立ち上げの時からその辺なんか、こだわってる割には意外と安いじゃんっていう。
まあ、そうですね。
航空会社だったんでね。
うん。なんで、まあ、あとはまあ、確かにその、さっき BC が言ったように、国内線ってそもそも乗ってる時間が短いので。
そう。
なるほどね。
だから国際線用の機材は大体ついてるけど、うん、国内線はついてる割合が少ないとか。
多分ね。
うん。あと国内線なんだけど、国際線用の機材がたまたま、何、割り当てられてて、乗ると、一緒ついてるとか。もうそうなってくると、ビジネスクラス自体の席も国際線用の機材で飛んでる国内線用だともうなんか、ビジネスクラスだけど、フルフラットで寝れるみたいなやつになってたりとかすることがあるんですけど、その辺の違いはあるんで、まあ、航空会社によるのと、まあ、大手だとやっぱり、そういうのはまあ、充実させてるのはやっぱり国際線とか長い、搭乗時間が長い路線向けっていう傾向はありますよね。
ね。
そうですね。うん、
日本じゃどう頑張っても2時間ぐらいでどうにかなるしね。
まあ沖縄行かない限りは映画見るほど乗らないですからね。
うん、乗らないもんね。
うん、まあそれはありますね。うん。
そうね。
そう。まあそんな感じなんで、そうか、だから国内線ばっかりだとあんまりそもそも液晶モニターついてないってことが一般的に多くなるのか。
ほとんどついてないのよ。そう。
まあまあ僕も実際乗るのほとんど737みたいなちっちゃいやつの区間ばっかなんで、
ね、
ほとんどそうなんですけど。
そう。
なるほど。言われてみればそうだな。確かに。そうか。じゃあ、スターフライヤー乗る機会がある方は、ぜひその辺を確認して、
うん、
もらえれば。
ジャパネット高田を楽しんでいただければ。
それはそっから、通販で物は買えないんですかね。
ものは、なんかね、一応通販のチャンネルっぽいのはあったのはあったけど、見てない。うん、
あ、そっか。
うん、一応なんか、あんじゃんとは思ったけど。
そう、本当に機内で注文したら、着陸した空港とか、もしくはホテルとかに送ってくれたら、マジで便利なんだけど、それ。
もう、すげえいいよね。
ねえ、それをだったら、アマゾンに買ってるかもしれないぐらいの感じになるんだけど。
うん。
そこはちょっと逆に頑張ってほしいな、っていうね。
まあ、でもすげえなぁ。スタフライヤーの株主なのか。
おぉ。しかも。
やるなぁ。
そうですね。しかも、アナについで 2番目っていう。
そうですね。
うん。
すげえなぁと思うわ。長崎空港かなんかに便があったりするのか。
長崎はどうだっけ？いやー、今あるのが羽田から、関空と山口宇部と北九州福岡。あとは、名古屋から福岡。あとは、季節便で北九州那覇。あと国際線で、台湾路線ですね。名古屋と北九州から台湾。
へ
え。あ、でもこれはひょっとしたら運休になってるかもしれないけど。まあそれぐらいなんで、長崎とかは特にないですけどね。
ないのか、へえ、まあなんかの戦略があるんだろうね。
かもしれないですね。そうか。まあこれからね、航空路線、国内線も国際線もどんどん多分拡大して本数増えてみたいなことに多分なってると思うので。まあね、先行投資っていうのにもね、あるかもしれないですし、まあやっぱり今、ビジが今言ってた、その、普段見てくれない人というか、見ない人にも見てもらえるっていう宣伝効果はやっぱ大きいでしょうからね。
大きいと思うよ、
そうですね。それ考えたら、他のね、それこそ、Hulu とかがやったりとかね、日本国内とかやっても
いいと思う。そう、やりゃいいのにって思うよね。
ね、Unext とかね。それはありですよね。なるほど。まあね、そんな感じなんで、ね、まあ特に飛行機のこの、路線、飛行機のこの、客席のところについてるモニター、まあなんだ、いわゆるその、逆に言うとそのお客さんはその、できることの選択肢がすごい少ない状態の中で、こう、目の前にボンとある形なので、まあ、ね、やっぱり宣伝効果っていうのは高いでしょうし、見てもらえる可能性も高いでしょうし、まあね、そういう意味では、 あのね、他の航空会社もうまいこと、他のところとこうね、手をつないで、協力関係でやってもらってくれるといいんじゃないかなと思いますよね。
うんうんうん。
アナとかだから入ってても、そんな、まあ映画とか普通になんか独自でなんかいろいろドラマとか入ってたりするけど、すごい種類少ないし、まあアナに限らず、国内線大体そんな感じですけど、うん、なんで、うん、いまいち、なんか自分の iPad にダウンロードしてきたやつ見ておけばいいや、みたいなことになりがちなんですよね。うん、国際線以外は。うん、なんでその辺充実させてくれて、まあ特に短めのコンテンツとかね、うん、やってくれるといいかなと思いますけどね。
うん、うん。
うん。まあそんなことと、あとまあ僕からのネットとしては最後なんですけど、その、まあ Apple TV プラスなんですけど、アメリカの、米カレッジフットボール、それの放送権を獲得しようとしてるんじゃないの、うん、っていうことで、なんだ、これ、PAC12? なんて読むんだわかんないけど、パック12?
うん。
うん、これと、交渉してるっぽいよ。うん。交渉してるっぽいよっていうのが出てますね。うん。
へぇー、すげえな。
なんか、どうもそのパック12とテレビ局の契約がもうすぐ切れるのかな、タイミング的に。
うんうんうん、うん。
今年度で終了っていうことは、アメリカで今年度って今年の8月なのかな来年の春なのかよくわかんないですけど。うん。まあ、今年度で終了、テレビ契約が終了する予定なんで、そこでアップルが次の契約主として、うん、契約しようとして交渉してるっぽいよっていう。
面白いところ手出すな。
うん。
まあアメリカフットボール、まあまあアメリカ向きだからアメリカフットボールだわね。
まあそういうことか。
うん。まあカレッジフットボールにしてもバスケットにしてもすげえ人気あんのよね。
まあそうですね。NCAA のやつだけでもね、かなり、うん、コンテンツとしてでかいっていうふうに聞きますもんね。
相当でかいよ。
うん。なんで、このパック12は NCA 全部じゃなくって、アリゾナ大学は。
上のディビジョンみたいな。
うんうんうん。なんかその、上位のグループが12校だけ入ってるみたいな、そういうグループの、
ね、そう、トップディビジョンね。ちなみに言
う
と、その下のディビジョンに今日本の学生が行ってんのよ。うん、学生っていうかあれが行ってんのよ。選手が。
うんあ、そうなんだ。
そう、元アマチュア相撲の、うん、チャンピオンっすよ。
ああ、ははは、ニュースで見た、あれ。はいはいはいはい。
そう。で、相撲取りにならずに、うん、いきなりアメリカフットボールに挑戦して、
うん、
結構な感じらしい。
らしいですね。
なんか、もしかしたらパック12のどっかに編入ってこともあり得るんじゃないのっていう。
ほう。
感じらしい。
あ、そうなんですか。ほー。うんうん、
まあ、これも俺はクリラジでずっと言い続けてきた夢の一つでもあるからね。
ああ。そうなんですね。
そうそう、うん、相撲は最強なのよ。
まあ、格闘技の方でも相撲最強説ってのは昔からありますからね。
うんうん。うん、だって踏ん張りの、効かない土俵でぶつかって相手、を乗していくわけだからね、うん。アメリカフットボールやれば、絶対に勝てるっていう。
あ確かに、そうか。
そう、そう。
ああ。
ってずっと思ってて、で、あれだ、若花田が引退した後に2年ぐらい挑戦した。
やったよね。はい、はい。
ああ、そうか。
だけど、もう、その時には彼自身、まあ、歳も取ってるし、満身創痍だったから。
うん。
無理だったのよ。
うん。
で、そこからね、十何年して、まあ、同じく、まあ、全然関わりはないらしいんだけど、花田、なんとかっていう子が、今言っていい感じみたいよ、うん。レギュラーに入んじゃねえのっていう話っぽい。うん。
そうなのか。
そう。だから、パック12よりその下が見たいんですけどって。
そういうことなんですね。BJ 的にはね。
その下見してくんねえかなって思うんだけどね。
花田秀虎さんの。
あそう、秀虎。うん、そう
です
。そうか。うん、まあでも、 そうか、結構じゃあそんな、いい位置というかね。うん、もうちょっとでトップクラスみたいな感じの男なんですね。
うん、どういうところにいるからね。
なるほど。まあじゃあ、その辺も含めて、まあちょっとね、楽しみだし、まあ Apple TV プラスで、まあ契約取ったら多分日本でも見れるんだろうな、これはきっと。どうなんだ？
そうそうそう。あとはあれだよな、メジャーリーグサッカーやってるよね。
あ、そうなんですか。ああ、そうか。そうか、そうか。今ちょっとスポーツやってるんですよ。
メジャーリーグサッカーは、あの、Apple TV でやってると思うね。で、あの、吉田麻也が移籍することが決まったからね。
ほう。
あの、だから、ちょっと見てみてえなっていう。だから、このメジャーリーグサッカーはまた面白い戦略取ってんのよ。メッシが行くことになったけど。
ほうほうほう。
その、あのね、チームがメッシを引っ張るということより、どうも、まあ、詳しい内容はわかんないんだけど、メジャーリーグサッカー自体が競争力を他のリーグに向けてつけるために、メジャーリーグサッカーがメッシを呼びたかったみたいで、
ほう。
だってメッシの、あの、年俸なんか払えないのよ。高すぎて。
ああ、チームだと？
チームだと。で、特にアメリカの、あの、チームは、アメリカ人大好きだけど、あの、サラリーキャップとかつけて、チームが選手に払える給料の上限が決まってるわけ。
はいはいはいはい。
だから、まあ、そんなことしたらもう全然来れないわけ。本当はね、メッシ。
ああ、そういうことか。
もうでも、来たっていう中に、まことしやかに言われてるのが、この MSL の放映権の何パーセントかを渡すっていう契約になってるって話があるのよ。
はあ、そういう。
メッシ自体に。
はあ、はあ、はあ、なるほど。
それプラス終わった、あの、引退した後に MSL のチームのオーナーになれるかなんかの、権利も一緒に渡して引っ張ってきてるって話があって。
へえ。
だからまあヨーロッパとかじゃないアメリカに市場作ったるっていう大勝負に出てるっぽい。
ああ、そういうことか。
うん。で、その中に、だからこの Apple TV の収益の、その MSL の放映権の収益の何パーセントかがメッシに渡ってるって話がある。
ああ、そういうことか。
だからね、ちょっとなんか面白そうなのよね、なんか。
そうですね。
だってもう今メッシも行って、だからクリスチアーノ・ロナウドも行ってるし。だからサッカーの大スーパースターたちが今みんな行ってんのよ。アメリカ。
あ、そうなんだ。
だからちょっと見てみてなぁとは最近思ってんだけどね。
確かにそうですね。Apple TV の中で、ちゃんとこの MLS のやつがあって、メッシが闇加入とかデカデカと出てますね。
出てんだろ出てんだろ、出てます。そこにこの、この Apple TV プラスの放映権が実は、絡んでるっていう。
おぉ、ああ、それは面白いな。話としてはすごく。
それ渡すってすげえなと。
そうか。でも、サラリーキャップを縫う、このなんだ、かいくぐってお金を出そうとすると、まあ、多分頭ひねったんでしょうね。やっぱそういうところで。
だからもう MSL がやっぱりヨーロッパよりでかい市場を作ったろうぐらいの、気概があるんだろうね、多分。
ああ、かもしれないですね。
すげえことだなと思うわ。
ほう。そうか。アメリカでもそんなことになってるんですね、サッカーがね。
なってるよ、なってるよ、なってるよ。
やっぱサッカー強いな、なんだかんだ言ってな。
なんだかんだ言ってすごいんだよ。
そうですね。ほう。まあ、それになんかこう、じわじわっとこう、アップルが絡んでいくみたいなね。
そうそう。
その辺なんかこう、したたかというか、うまーくこう、手を伸ばしてる感じが。
うまいよね。そうそう。
その辺がめちゃくちゃティム・クックっぽいなと思うけど。
ああ。
まあじゃあ、ちょっと Apple TV プラスは、ちょっとずつ、ちょっとずつ、なんだ、配信系としては、まあね、人気が出てくるというか、うん、要所要所を抑えてきてるって感じがあるわけなんですね。
そうね。
うん。なるほど。まあじゃあね、この辺も含めてちょっと Apple TV プラスがどうなるか、楽しみですね、これはね。
そうだね。だから本当にこれ、パク・ジュニだけじゃなくて、ぜひとも NCA のバスケットをね、うん、やってもらいたいのよ。もう見る手段がないのよ、これ。
まあね、日本では見れないですからね。
うん。うん、そうなのよ。だから本当に渡辺雄太も、まあ、八村が卒業する年にちょっとだけ楽天 NBA で見れただけなんだけど。
うん。
NCAA のバスケットってもともとすげえ人気高いのよ。で、昔から見たいんだけどね、一度も見れてないの。だから絶対見たいんだよな、うん、なんか。
もう今のところアメリカに直接行かないと見れないっていう。
そうそうそうそう。だから頼むかな、Apple TV が、権利買ってくんねえかなって思うな。
そういうことか。
うん。
はあ。まあでも確かに、うん、この辺 NCAA ぐらいはいいところだと思うんだよな。うん、
今度。いや、下手国と、NHL、だからホッケーよりは絶対放映権高いだろうし。
ああ。
相当な感じなのよ。ビッグビジネスなんだよね、これ。
そんなすごいんですね。ビジネス的に。
まあすごいよ。だからアメリカンフットボールの NCAA のパク12とかだったら、下手国と MLB、メジャーリーグより放映権高いかも。
あ、そんなんなんですか？
いや、こう、そのくらいのレベルなのよ、マジで。
うん。聞いたことある。
うん。だから、あれなんだよ。アメリカの、だから、バスケットの NBA なんて。
うん。
1980年ぐらい、だからマイケル・ジョーダンとかマジック・ジョンソンが出てきて初めて人気が出てきたから、1970年代って本当に、見向きもされないような状態だったらしい。
ああ、そうなんだ。
そう。ただ、その NCAA の、要はバスケットだけはめちゃめちゃ人気があって。
うん。
だから、本当にプロになった選手たちが、大学時代にあんなに観客の前でプレーしてたのに、うん、プロになったら全然いねって言ってたらしいの。70年代。
あ、そうなるのか。
そんな状態だったらしいのよ。
ほう。
だから、アメリカンフットボールにしてもね、本当アメリカのこの NCAA ってめちゃめちゃ放映権高いやん。
そうか。
そう、そう。
まあね、じゃあ、まあ、とはいえ、アップル現金持ってますからね。
そうそう、まあ。いや、だから、そう、安い買ったら絶対ダゾーンぐらいは買ってるはずなの。でも、ダゾーンでも手が出ないから。
ああ、そういうことか。
もう、よっぽどなんだよ。相当高いと思うよ、
う
ん。
じゃあ、もう、買えるところが限られてくるってことですね。
限られてんの、限られてんの。
ああ、なるほど。
だからアメリカの三大ネットワークくらいしか買えないのよ、そもそもが。
そこにアップルが食い込もうとしてると。
そうそう、してるってことだと思う。パック中に剥がすのはでかいと思うね。
ほー、そういう構造か。なるほど。
そう。
まあまあ、この辺もね、じわじわと、コンテンツがね、うん、やってくるんでしょうね、うん、まあ。
やっていく、もうやってくれたらいいと思う。
もうね、今アップルは、まあハードウェア、まあ iPhone とか、あの辺もまあそうなんですけど、なんだかんだ言ってなんだ、サービス部門はいつも好調みたいな感じになってて、結局、そういうサービス系の方で、がだんだんこうね、屋台骨というかね、収入の覇者になってきてますからね。着実にその辺も、まあ、特にお金をかけて、新しいね、収益源にしていくっていうのはやるでしょうから。うん、まあ、って考えると、うん、ね、まあ、音楽はもうね、ほぼやってしまったっていう感じもあるので、まあ、次はこの Apple TV プラス、ここでどういうコンテンツを引っ張ってくるのかっていうね。うん、
そうだな。
そうですよね。 そうか。まあね、まあ、その辺も含めて、まあ、ね、どうなっていくのかっていうのはね。うん。
うん、うん。
そうか。そうしたら下手したらあれかな。来月の iPhone の発表の時に、なんかこの辺の Apple TV Plus のなんか発表もあるかもしれないですね。
ああ、そうね、うん。
そのハードウェア的なじゃなくて、番組でこれができますみたいなね。うん。ありえますね。
ぜひ NBA のディビジョン1を、うん、NCAA のバスケットのディビジョン1を買ってくれたらいいな。
そうか。
この流れでいくと、アップルが無理なら今度はジャパネット高田さんに頼むしかないよね。
もうジャパネット高田はもう、そうだね。もう世界の覇者になってもらうことを祈りたい。
ジャパネット高田があのアマゾンを超えるみたいなぐらいの感じになって、で、あの NCA 丸ごと買うみたいな。
うん。
うん。なってもらいたいなと思うね。
すっげえ壮大な夢だ、それ。まあね、そういう意味では、まあ、Apple TV Plus にも、ジャパネット高田さんにも頑張ってほしいなっていうね、ことになってきますね。まあね、まあネタはこれぐらいなんですけど、あとまあ個人的なあれなんですけど、今更なんですが、MacBook Pro 14インチを注文しました。
おお、おめでとうございます。
ええ。まあ、本来だったら出てすぐ買うのがいつものパターンなんですけど、今回の補助金を使ってる関係で、今これやっとみたいな感じになってるんですけど、まあ、まあ、今使ってる M1 の13インチ MacBook Pro を買い替える形で注文したのが、14インチの、M2 Max で、まあ、CPU が、38回 GPU に上げてあって、で、メモリを 64GB にしてあって、で、SSD は本当は 4TB にしたかったけど、さすがに高かったんで 2TB にしといて、という構成で、588,800円。
うわぁ、結構やっぱ高くなってんなぁ。
まあ、高いっすね。
うん。
だってこれ 4TB にしたいけど、4TB にしたら67万とかになるんですよ、これ。
はぁ。すげえなぁ、
そう。なんで、まあ、まあ、2テラでいいか、っていうことはしたんですけどね。なんで、まあ、多分、他の商品の発想を見てると、今、割と、もう、マックミーなんか下手したら、2週間かからずに来てたりするんで、多分、これも下手したら、今月半ばとか、まあ少なくともお盆好きぐらいには来るんじゃないかと思うんですけどね。なんでまあ鈴鹿ぐらいに間に合うか間に合わないかぐらいのタイミングで来るんじゃないかなと思って今楽しみにしてるんですけど。なんでまあね、そしたらまあちょっとね、メイン機を、まあこれも2020年だなんで3年目に入るんで、まあいかにそろそろ M1 も、まあ、ね、売って、まあ乗り換えるかっていうことでね。まあ、そんな感じで MacBook Pro を注文したっていう形になってますね。
ありがとうございます。
はい。で、あとはまあなんだ、ちょっと前に Amazon のセールがあったじゃないですか。その時になんだ、いろいろ見てて、まああんまり普段は Amazon のセールあっても買い物しないんですけど、今回はまあたまたまなんだ、旅行セットに入ってる AC アダプターが古くなってきて、なんか USB6 発のうち2発認識しないみたいになってるとか、あとなんだ、トラベルルーターもずっと前に使ってたやつがなんか 2.4GB の電波を吐ける5GB は吐かないとか、なんか中途半端になんか経年劣化してるかなんかわかんない、よくわかんないことになってるんで、ちょっとまあせっかくだから買い替えようかなと思って、その辺もバーッと買い替えてたんですけど、で、その時 AC アダプター、まあ通常のまあ、スマホなり、なんか小物をつなぐ AC アダプターと合わせて、まあ、Mac、今までだと30インチのね、M1 の MacBook Pro なんで、60W の USB-C が出ればよかったんですけど、これも14インチに買い替えると、これじゃ足りないなと思って、じゃあちょっとついでに買い替えておくかと思って、まあ、サードパーティーなんだけど、USB-C で 120W ぐらい出るのかな、あれ確か。もう一個、あれどうだろう、7,000〜8,000円ぐらいとかかな、わかんないけど、まあそんなのも買い替えておいたんで、まあね、その辺も旅行用にしようかなと思ってるところなんですけどね。 で、あの時に、やっぱトラベルルーターってあれなんですよね。あの、GLI ネットしか作んないんですね。商品が。他のメーカーから全然ないですもんね。うんうん、
ないもんね、
う
ん。
そうそうそう。で、結局 GLI ネットで、なんか両側からぴょこんとなんかアンテナ立てるようなタイプのやつで、うんうん、一番高いやつだともう1万とかになってくるんで、そこまでじゃなくてもいいかと思って、うん、Wi-Fi 6ぐらいのやつで、セールで7000円ぐらいだったかな。それぐらいのやつを買ったりとかしたんで、
うん、
その辺もね、まあ一掃して入れ替えたりとはしてたんですけどね。うん。
うん、
なんでまあ、この間、のね、島のバイカーズとかに持って行って、実際使ってどうなんだみたいなところもまあ確認して、まあ大方大丈夫そうなんで、まあね、次の鈴鹿あたりはまあね、そのセットでいけるかなというふうに思ってるような感じですかね。
うん。うん、
はい。うん。まあそんなところで、まあ来週はまあ配信できるけど、再来週はもう鈴鹿でまたお休みという形ですかね。
そうだね、そうだね。
うん。
うん。
うん、まあね、そんな感じですんで、まあ、ね、まあこれからまあ日本はお盆に入っていくモードなんで、だんだん皆さんお休みモードなのかな。うん。
うん。
まあでもね、今日もちょっと日帰りで東京のお客さんとか行ってきましたけど、やっぱりね、相変わらず混んでると。うん。
うん。
で、なんだ。だんだん東京都内も だんだんマスク率が下がってきてるんで
。うんうん。そうなのよね、うん。
そうなんですよ。
うん。
特に今日乗った東急東横線、えらいマスクしてると少ない、割り付けないなと思って。この間の、なんだ、島のバイカーズの帰りに乗った京浜東北線とかもうちょっとまだなんかマスクしてたような気がするけどなとかも言いながら。
うん。
乗ってたんです。まあね、その路線とかにもよるかもしれないんですけど。うん、
まあでもその状態でもう全国的には東京って低いらしいからね。
そうなんですよね。東京が高いって
話で聞かないんで。まあ本当に低いのか、うん、そうなんだよね。九州が偉いことになってるという
、うん。ねえ。
ことみたいなので。
謎の
認証。特にもう意味がわからない。佐賀県が。
そうらしいですね。うん。
うん。
うん、
一体何があるんだよ、佐賀にって思うけど。
うーん、なんだ特に思いつかないぞ。
そう、福岡とかより佐賀が、だからまあ、カウントの仕方が、比較ができないから難しいけどね。だからね、その、定点観測してる病院に何人コロナの、患者さんが来たかみたいな数字しか今出てこないから。
うん、ああ、まあそうですね。うん。
うん。そうなると病院の数が少ないと出やすいじゃんというところは否定できないんだけど。うん、
ああ、集中するからか。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、ああ、
にしてもって感じはするんだよね。
まあそうですよね。あれだけ、まあ、うん、確かにその、病院も多いだろうけど、東京周辺のね、人口密度は半端ないし、ね、もう
そうそうそうそう、
人の密度も乗り物の密度も違うし、まあ、日本国内だけじゃなくて海外から旅行者も当然多いしっていうことを考えると、なんだ、長崎新幹線とかそんなにみんな行ってんのか、武雄温泉とか、そんなわけじゃないよな、
別に。そう。
謎だな、それは。
うん、うん。で、福岡より多いっつうから、佐賀が、ね。一体何があるんだよって思うよね。
福岡って、なんか、何、コロナに関して、なんか、やばそうになってきたなとか、そんな空気感ってなんかあるんですか？哲夫さんの方。
2、3週前ちょっとありました。で、今もみんなちゃんとマスクしてますよ。うん、
ああ、そうなんだ。
ああ、だから福岡はやっぱ数字が上がり始めてから意識的にやってんだろうね。
ああ、そうなんだ。静岡も特に、マスク増えてる感じもない。むしろ減ってる感じかな。危機感はない感じですよね。
2年ぐらい前の、1年半ぐらい前のすごく厳しい時よりは、確かに減ってはいるんですけど、そんなにこ
う、
だらだら下がってる感じじゃなくて、ちょっと下がったぐらいでキープしてる感じです。ただ、海外の方がすごく多い。
ああ、まあそうだよね。
韓国、中国語がすごい聞こえる。
まあ、近いからな。
ちょっと出るだけで。
ああ、かもしれないですね。うん。
で、そうですね。コロナ終わったぐらいの個人の若い方が来るだけじゃなくて、家族連れ的なのが多くなった。
うんうんうん。
なんか無印良品って人気あるんでしょ、中国とかで。
うん、うん。ああ、そうなんだ。そうか。
嬉しいんですよね。だから、ね、福、う、岡、ん、の、この無印良品の旗艦店に行くと、中国語を喋る親子セットの方がいらっしゃるみたいなのが、うん、コロナ前あって、で、コロナで亡くなったんだけど、うん、もう今そういうタイプの人がすごくいらっしゃる。なんていうの？うんうん、なので、こうすごくおしゃれな感じの若い子がいた二人ぐらいで、うん、男とか女女とかで、あとカップルでいるような感じから、それプラス、
うんうん、
本当に、お洋服が昭和の頃のポロシャツみたいなお召し物で、うん、大声で喋ってて、喧嘩してるのかなとか、喧嘩じゃなくて親戚と大声で話してるみたいな、一、うん、家族だけじゃなくて三家族ぐらいで動いてるようなタイプの方、ま、がすごく見かけるようになってます。
あー確かにそうやってみればそうですね。東京でもなんか親子連れの中国人とか海外旅行者めっちゃ見るようになったら確かに、うん。それは確かにありますね。うん、そうですね。そうか。まあ、まあ円安もあるから来やすいしなっていうのもあるしな。
まあね。まあ、
うん、その辺はあるでしょうね。
なんか中国から脱出しかけてるっていう話もね。
うん、
結構。ネットのニュースで行くと、中国は未成年者のスマホの制限を1日2時間までにするとかいう話に。
そんなことになってきた。
ほう。ですよ。だから中国の富裕者層の方が、
うん、
日本に流れてきてるんじゃねえかという話とかを。はい。ちょっと今日、竹さんはインドの話が出たから、ああ、やっぱここら辺っていう、なんか繋がり感をちょっと感じました。
ああ、まあそうですね、うん。そうか。中国は中国、そんなことになってんだ、ね。
ちょっと年末のニュース用に集めていますが。
ああ。まあまあ。まあ、当分円安のこの、あれが続く中は、で、まあ本当に世界中もね、国内だけじゃなくて世界中の人たちが、もう旅行したいしたいでガンガン行ってる感じは、当分こう収まらないですからね。まあまあ、日本人も海外行くでしょうし、海外からも日本に来るでしょうし。
うん。
なんでまあ、だからまあ、本当にこんだけ日本中国内で旅行しまくったり、いろんなことやりまくったりしてる割にはそこまでコロナ上がってないよねっていうのは確かにあって。
そうそうそうそう。
そう。なんかそんなにまあ危機感。本州とか東京とかこっちの州はちょっとわかんないけど、沖縄とか。うん。こっちの方ではあんまり危機感感じないし。あれですね、前、いつもだったらっていうか、いつもだったっても変だけど、これまでだと沖縄も上がるけど、札幌とかもやばかったじゃないですか、ずっと。
うんうん。
でも今回札幌がやばいとかいう話全然ないですもんね。
そうなんだよね。
うん。まあこれは。
不思議なんだよ。
うん。だからそれも含めて、なんだろうこれはとか思いながら、よくわかんないなと思いながら見てるんですけど。
そうそうそうそうそうそ
う。なんですよ、本当に。
沖縄もちょっと前まで、ちょっと前からひどいって言われてたじゃないですか、コロナでね。で、今台風で、
ああ、うんうんうん。年も入ってますね。
那覇空港5日間閉鎖ぐらいでしょ、う
ん、そうなんですよ。
うん。
ねえ、
うん、
医療物資が絶対足りなくなりますよね。
ああ、確かにね。うん。
ねえ、そういうのかわいそうだなと思って、それだけでもなんか届くといいなと思いながら見てましたけど。
うん。うん、一応なんか、合間合間で飛べるときは、航空会社も臨時便とか出して、まあ、数的には全然足りてないけど、たまに那覇から本州向きに飛んでるらしいんですよ。だから多分そういう医療、そういうそんなもの、物資的なものとかも多分運んではいると思うんですよね、できる限りは。まあでもまあ、足りないことは足りないでしょうね、やっぱね。そうですね、それも、だからまあ、ね、台風早くっていうのを、そうすると今度九州に行くことになるから、そっちは、それはそれでこう、また九州っていう話になるんですけど、それも心、そうですね、それも含めて九州心配ですよね、ちょっと今度ね。
DJ は帰りの予定はいつなんですか？北海道から。
月曜日。だから月曜日なんで、全然まだ大丈夫。
か。
まあ、うん。
水曜日くらいだったら重なるのにね。
うん、水曜日なくなったらちょっとやばいですね、そろそろね。
そうそうそうそう。
月曜日は全然大丈夫ですね。
うん、全然大丈夫っぽいなぁと。
うん。まあね、そんな感じなんで、まあちょっと、ね、これから台風、こっちに向かってくるみたいで、まあ、ルートの予想を見ると、やっぱりなんかまた九州縦断するみたいな予想も出てます
ね。まあまあ、いつものことだからね。九州はいつものことなんで。
まあそうなんですよね。
うんうん、
まあ。まあ気をつけはないですけど、まあね、ちょっと備えていただければね。
うん。うん、そうね。
っていうのと、あと、まあ台風が通り過ぎた後にまたあのインフラがどれくらい破壊されてるか大丈夫かなっていうのが、もう毎回僕も気になるんですけど、うん、もうもはやこの後鉄道に限らずあの、高速道路とか他の道路とかその辺も含めて大丈夫なのかとか毎回後になってニュース拾ったりするんですよ。
うん。
うん、まあちょっとその辺も気になってくるんですけど。うん。まあね、まあこればっかりはね、人間の力で今のところどうしようもないですからね。まあ、ね、できる範囲で対策を取るしかないかなっていう感じですもんね。うん。まあ、というところで、じゃあ今回はそのとこですか？
まあ、そのとこだね。
はい。じゃあね、はい。まあ、ということで、まあ来週は通常通りまだお届けできると思いますんで、ね、楽しみにしていただければと思いますね。
うん、おい。
じゃあ、ということで、お届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのは、タロケンと。
鉄道一郎と。
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。